This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シニマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第43回です。日本でもすっかり定着した企業によるエイプリルフールネタ。このポッドキャストでも先日4月1日、エイプリルフールネタ、嘘の投稿をマイクロブログサービスである Twitter やタンブラーに載せてみました。それはこういったフェイクニュースでした。映画アルマゲドン、トランスフォーマーシリーズなどでおなじみのマイケル・ベイ監督がリメイク版戦艦ポチョムキンでメガホンを取るかもしれないと交渉に入っていることがフェイクニュースで報じられた。爆破のマエストロことマイケル・ベイ、彼の監督作品の特徴の一つが、国に裏切られた男が祖国のために命を懸ける、劣悪な環境での生活を強いられた水兵たちがソビエトの旗のもとロシア帝国に対して反抗する、エイゼンシュタインによる古典映画。この映画、編集テクニックであるモンタージュ理論が確立されたわけで、スピード感のある編集が持ち味であるマイケル・ベイがリメイクを手掛けてもおかしくもないといったフェイクニュースだったんですね。ただオリジナルの上映時間は結構短かったと思うんですが、マイケル・ベイが撮ると2時間半超えは確実ですね。さあ、シネマの秘密第43回始めます。今回紹介したい映画は誘拐計画隠された真実、2015年に制作されたナイジェリア映画です。このポッドキャストでは定番となりました映像配信サービスの Netflix で見たわけです。ナイジェリアは商業映画制作数が世界第2位というアフリカが誇る映画大国。ナイジェリアで制作される映画はハリウッドを模してナリウッドまたはノリウッドと呼ばれてます。このポッドキャストでノリウッド作品を取り上げるのは第19回オクラを買いに行かせたらに続いて2作目ですかね。映画オクラを買いに行かせたらは作品の舞台がイギリスはロンドンのペッカムだったんですが、本作誘拐計画隠された真実は劇中ではアフリカのどこかと言われてますが、ナイジェリアのラゴスが舞台。ラゴスは映画シビルウォーキャプテンアメリカの冒頭、クロスボーンズがテロを計画している町として登場してましたね。このラゴスは人口1000万人以上のメガシティで、ナイジェリアの旧首都。アフリカでメガシティはエジプトの首都カイロ、コンゴの首都キンシャサとこのラゴスぐらい。近代的な高層ビルと閑静な住宅街に途上国ではありがちな露天とスラムが同居する不思議な街、そんなところで撮影されています。お話はこんな感じ。アフリカのどこかナイトクラブで女性をナンパした男、そのまま夜の街にしけ込もうとした路上で謎の3人組に女性もろとも誘拐されてしまう。3人組はレコードレーベルの経営者である男を揺すって5000万ナイラもの大金をせしめようとする。果たしてその計画はうまくいくのかといった感じ。映画を見始めた当初は誰がメインで誰が脇役か分からず結構混乱しました。 レコードレーベルの経営者の男、その共同経営者、レーベルに所属しているラッパー、男にナンパされる女性とその友人たち、誘拐を実行する男女カップルとその弟分の3人組、誘拐事件を縦軸にまるで群像劇のように描かれるので、どこを見ていいのか話がどちらかっている印象です。そして彼ら彼女らはそれぞれの思惑で動き、それぞれの隠れた裏の顔があらわになっていくといった感じですか。一例を挙げると、レコードレーベルの共同経営者は経営者の男の親友ですが、裏ではラッパーと結託して経営権を奪い取ろうと画策している。こういった具合に裏切りに次ぐ裏切りの話になっています。ここに以前取り上げたノリウッド映画オクラを買いに行かせたら同様、ナイジェリア国民なら共感できる社会的な問題や個人的な事情が描かれます。それがよくわかるのが誘拐を実行する男女カップル。カップルの男は錠剤を頻繁に口にするわけですが、劇中はっきりと明言されませんので、あれですか、その錠剤は HIV の治療薬でしょう。アフリカは HIV 感染者の数が世界的に見て多い地域で、ナイジェリアにおける HIV の感染率は 2%、 都市部では 8% 近い感染率になるそうです。全世界の HIV 陽性者の11人に1人がナイジェリア人であるといった話があるくらい、ナイジェリアでは HIV が深刻な状況となっていて、それが背景として描かれています。カップルの男はその薬代を稼ぐために犯罪行為を繰り返していると推察できるんですね。カップルの女もそうですね。2人のこれからにはお金が必要だと思っている。それがオー・ヘンリーの小説賢者の贈り物のようにすれ違いを生むわけです。相手を思ってした行為が結果役に立たないものになってしまうといった話。本作は誘拐についての映画ですが、このナイジェリアは誘拐ビジネスが横行している社会なんだそうです。日本でも2014年にイスラム過激派のテロ集団ボコハラムが女学校を襲撃し300名近い生徒を拉致したというニュースが報道されていましたね。いわゆるアラブ諸国で活動しているイスラム国などのテロ集団も拉致を行っていましたが、同じイスラム過激派の拉致でも1回の事件で拉致される人数がナイジェリアだと桁違いです。これは宗教的イデオロギー的なテロ行為というよりは商行為、ビジネスとしての側面が大きいということなんでしょうね。ボコハラムは犯行理由を西洋式教育の中止を政府に訴えるためとしていますが、拉致した生徒をムスリムに改宗させてからマーケットに売り飛ばすとも話していました。それだけでもナイジェリアでは誘拐が日常的に発生していることが分かりますね。これ別に生徒を売る必要ないですもんね。ちなみに本作で誘拐の実行犯であるカップルが身の代金を要求するんですが、その金額は5000万ナイラ。このナイラはナイジェリアで流通しているお金で、1ナイラは日本円にして 0.3 円。5000万ナイラということは日本円にするとだいたい1500万円くらいを要求していることになるわけですね。ナイジェリアの平均年収も日本と単純に比較するとだいたい10分の1くらいなので、だいたいは1億円よこせと言っているようなニュアンスですかね。こういったナイジェリアが今抱えている問題、 HIV や誘拐ビジネスなどが映画の背景になっているんですね。本作の脚本監督を務めたのはウォルター・テイラー。 この人はナイジェリア出身で、映画は本作が初監督ですが、テレビドラママリッド・トゥ・ザ・ゲームの演出を担当して注目された人みたいです。タイトルを直訳するとゲームと結婚しているといった感じですか。このドラマはエボニーライフ TV で放送されていた番組。エボニーライフ TV は2013年に放送開始したアフリカ初となる国際放送ネットワークで、アフリカ49カ国で視聴されているそうです。テレビドラママリッド・トゥ・ザ・ゲームは、新婚生活をスタートさせた幸せいっぱいの夫婦が思いもよらない欲望や策謀に翻弄されていくといったサスペンス調のホームドラマ。本作誘拐計画隠された真実はそのドラマのスピンオフといった位置づけのようです。またウォルター・テイラー、本作の監督ですね。彼は2013年公開のイギリス映画ゲットラッキーで脚本を担当しています。この映画ゲットラッキーはレンタル屋であるツタヤが輸入した未公開映画の中の一作、面白いけれど劇場公開には至らなかったといった作品をツタヤでは積極的にレンタルしてますね。どれも一定水準を超えた出来で、なおかつこんな映画があったのかと驚かされます。映画ゲットラッキーは役者であるサシャ・ベネットが監督した作品ですが、このサシャ・ベネットはスタンリー・キューブリックの後継者を自称しているようで、初期キューブリックが手掛けたフィルム・ノワール作品へとオマージュを捧げたような作品を手掛けています。同じくオマージュを捧げているだろうガイ・リッチー監督の映画ロック・ストック&トゥ・スモーキング・バレルズ、映画スナッチなどが好きな人は似たような方向性の作品が多いので、とりあえず見て損はない。今回紹介している映画誘拐計画隠された真実もそうですね。アフリカにおけるキューブリックの後継者といった感じで言えば大げさになりますが、アマチュア作品のようにカメラワークが不安定で落ち着きがないわけですし、映画冒頭の音声がちょっと聞き取りづらかったりと、そこら辺がたまに傷ですが、深刻なナイジェリア特有の問題を背景にしつつもどこかユーモラスさを感じる犯罪者。ナイジェリアの若き国民的スターイエミ・アラデの楽曲が使用されたり、ラッパーのイケチュクやシェイカー・エル、ベン・トーマスなどは楽曲の提供だけでなく出演していたりと、ナイジェリアの今の音楽シーンが俯瞰できるようになっているのもいいです。本作おすすめです。
Podcast Shinema no Himitsu wo Kii Teriyo To Itako Awo Apple Podcasts no Review ya Twitter To Ita Social Networking Service Day Arget Take Ta Dai Tali Come So Yago Ikin Domeda Shiwo Apple Podcasts Sisa Abu Arogu no Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemana Himitsu ni Oyo Se Tada Kirito Sai Wari Death Omachi Shitake Oli Mas。
こんな感じで誘拐計画隠された真実紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて日本の音楽フェスといえばフジロックですが、新潟県苗場で毎年夏に開催される音楽フェスの定番ですね。このフジロックにボブ・ディランが参加するといった話を前回配信分でさせていただいたんですが、先日いわゆる日割り出演日別ラインナップが発表されたんですね。ボブ・ディランは日曜日最終日の出演、さすがです。鳥も鳥大鳥ですよ。ちなみにこのボブ・ディランの凄さ、ボブ・ディランというアーティストの偉大さをどう説明するかといった話をすると、それ以前のメジャーシーンにおけるミュージシャンはいわゆる歌手、演奏者、作曲家、作詞家と細分化されていた。これがボブ・ディラン以降、詩を作り、曲を作り、演奏し、歌いもするシンガーソングライターというものが当たり前になる。開拓者、パイオニアであるからボブ・ディランは偉大である。この説明は実際にはロバート・ジョンソンや フリーガースリーがそれ以前に存在してるわけですから、語弊があると思うんですが、シンガーソングライターというスタイルはボブ・ディランから始まったと捉えると、いわゆる20世紀の音楽史、ロック史が分かりやすくなります。このフジロックの選別ラインナップの発表を受けて、思わず頭の中でシミュレーションしてしまいました。日曜の朝に自宅を出て、すると午後3時4時には苗場の最寄り駅である越後湯沢に着、そこから会場までシャトルバスで1時間、すると夕方4時5時、ボブ・ディランが日が沈むまでにライブを終えたいと言わない限りは間に合う。そこから朝までは会場外のパレス・オブ・ワンダーで暇を潰して始発で帰ってくる。もちろん月曜は仕事を休む。このシミュレーションを我が家の財務省に話してみたところ、しぶしぶ OK とのこと。あとは自身の体力との相談、さあどうしたものか悩みどころ、行くべきか行かざるべきか、そこが問題です。さあこれで今回の配信は終わりですが、第43回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキニサンカイト、各種木曜日配信、バッグナンバーウォーミックスクラウドにて配信中。To enjoy the next broadcast distribution.